クリスマスになりますと、こう街中いろんなイルミネーションが飾られてですね、本当に美しいと思います。で、飾ってるのが実はクリスチャンじゃなくてこの普通の人々であったりするわけですけども、まあそれはそれで良いかなと思います。まあケーキをいただいた方もある、向こうにこう控えてるのが多分そうかななんて考えておりますけどもね、あのクリスチャンだけじゃなくて本当にこう世界中の人がねクリスマスを喜んでいて、一緒にケーキを食べたりプレゼント交換をしたりね、こうにぎやかに楽しい時を過ごしているなと思います。まあそれはそれで結構なことだと思うんですけれども、私たちが忘れてはならないことがこう一つありますね。一つね、それはこのクリスマスが一体誰のことをお祝いしているのかということでありますよね。これを忘れてはいけないと思います。誰のことをお祝いしていますか？それはイエス・キリストのことをお祝いしているわけですよね。クリスマスの主人公はイエス・キリストです。私たちを救うためにこの現実の社会に来てくださった生ける神の御子キリスト、この方が人として生まれた、イエスとして生まれて私たちの間に住んでくださったことを記念し、神様に感謝を捧げる礼拝、それがクリスマスでありますね。クリスマスといいますのは、これはクリスマスということで、キリストを礼拝する、マスというのは礼拝するという意味がございますけれども、キリストを礼拝するというそういう意味であります。ですからこのクリスマスの時にキリストを礼拝することを忘れてしまっては、それはクリスマスとは言えないわけですよね。ですからイエス・キリストを礼拝することを通して本当のクリスマスの過ごす方になるんだということをですね、今日も覚えたいなと思います。で、もう一つ忘れてはならないことがあります。それは今日のメッセージなんですけども、忘れてはならないのはこのイエス・キリストは一体誰のために生まれたのかということなんですね。一体誰のために生まれましたか？それはあなたのために生まれましたということなんですね。これを忘れてはいけない。今日はそういう話をいたします。2章の11節に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと、こう言われたわけですね。これを言ったのは天使、御使いです。神様のお使い、今から2000年前の出来事ですね。それはイエス・キリストがベツレヘムでお生まれになったその日、寒い外の野原で羊を守るお仕事をしていた羊飼いたちに向かって天使が語った言葉がこの言葉だったんですね。今日あなた方のために救い主が生まれたのですと、あなたのための救い主ですよと、こう言ってるわけですね。あなた方とこう天使が言っているのはこの11節の1箇所だけではありません。この12節、次の12節を見ますと言っているんですね。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます、これがあなた方のための印です。ほら、あなた方のための印ですと、こう言ってるわけですね。で、その10節、前の10節でも言ってるんです。日本語では省略されておりますけれども、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びをあなた方のために知らせに来たのですと、こう言ってるんですね。あなた方のために知らせてきた、あなた方のために救い主が生まれた、あなた方のための印ですと、こう連続して3度も続けてあなた方のためにとくどいぐらいに天使が言っていることは、やっぱりここにメッセージが込められていると言ってよいと思いますね。それはこのイエス・キリストはあなた方のためのイエス様ですよ、あなたのためのイエス様ですよ、他の誰でもないあなたのためのイエス様なんですよと、 そういうことを言ってるわけですよね。まあとは申しても、このあなた方と言ってるのは、いきなり私たちのことを言ってるわけではありませんね。ここで今、その当時この言われた、これを聞いているのが羊飼いたちのことでありますね。で、ちょっとその当時の羊飼いのことを考えてみたいと思うんです。これを聞いた人々はね、この羊飼いたちは貧しい人々でありました。そういう貧しい人々の代表というか、まあ一つのこう、そういう例でありますけれども、そして社会の隅っこにいるような人々でありました。この羊飼いたちは当時のユダヤ人たちの中では、まあ蔑まれた職業のようであったようですね。あの昔の日本でも江戸時代ですかね、あの屠殺業とか川なめし職人というのはこう蔑視されておりましたけれども、まあ多分そういう連中近かったのかなと思います。社会からのけものにされていた人々でありますね。ということはどういうことでしょうかね。私なんか誰からも顧みられることがないと、こんなふうに思っていた人々に神様の言葉が与えられたということなんですね。そういうあなたのために救い主が生まれたんですよと天使が告げているわけですね。でそれは昔のこの羊飼いたちだけに言ってるんではなくて、今これを読んでいる私たち、あなたに向かってこう聖書が語りかけているわけですね。あなたのために、あなたのためのイエス様ですよ、ね、そういうことなんです。特に今言った通りに、羊飼いたちのようにこう、ね、関わりを持たないで過ごしている人々といいますかね、人々からこう無視されていたりとかね、あるいは蔑まれたりとか、あるいは自分のことに関心を持ってくれる人がいないと、まあそういうふうに感じていたり、あるいは実際に現にそういった状況に置かれている人々、そういう人々に向かって、けれども神様はあなたに向かって語りかけているんですよ、そういうメッセージがあるわけなんですよね。あのまあ誰でもね、人間、自分の周りの人からこう関心持ってもらいたいね思いますし、こう無視されたくないとか、ね、連れなくされたくないという部分はありますよね。しかし自分自身の考えてみると、まあどこまでいっても自分のことで精一杯、ね、やることなすこと自分のことで、自分自己中心にこう来てしまうという部分がやっぱりありますね。で先ほど読まれた前半部分で、このマリアさんたちがね、宿屋にいる場所がなかったというふうに書いてありますけども、お腹が大きい今にも生まれそうな妊婦さんですよ、ね、そういった 人をですね、誰も止めてあげられなかった、ベツレヘムの人たちはね、そういう書いてあるわけです。ベツレヘムの人々がこう特別冷たかったというわけではないと思います。ただやっぱり自分のことで精一杯、ね、人のことを構ってあげられない、そういう人間の心の狭さをここでは表しているんじゃないかなと思うんです。でそれと比べてみると、この11節では神様が本当に心の広い方であるなということをですね、かえってこの比較によって分かるんじゃないかと思うんですね。人間はやっぱり精一杯でも、神様はどこまでも心の広い方でありますと、その神様があなたの方に振り向いて、あなたのために来てくださった、来てくださった、これがイエス・キリストの生まれたクリスマスのメッセージであります。今私がイエス・キリストはあなたのためにとこう言っております、言ってますけども、それは何もこ この生まれたことだけを言ってるわけではないんですね。イエス・キリストがこの地上でなされたこと全部あなたのためになさったことなんですよということなんですね。イエス様がどういうことをしたかをね、頭の中でいろいろと考えてください、ね、イエス・キリストは苦しめられました。あなたのために苦しめられたということですよね。あなたのために十字架につけられた。あなたのためにイエス・キリストは死なれました。それはすべてあなたの罪を許すためであります。そしてイエス・キリストは3日目によみがえられました。それはあなたに新しい命を与えるため。それはこの世にあってはあなたの人生をもう一度新しくやり直させるためですね。新しく作り変えられて新しくやり直しなさいというため。そしてこの地上の生涯を全うし、死んだ後には天の御国で主と共に永遠に住まわせるためによみがえられたわけですよね。そして今イエス・キリストはどこにおられますか。見えません。見えないけれども聖霊においてあなたと共におられる。あなたのうちにおられる。そしてあなたのために力を与えて、そしてあなたのために働いているわけですね。キリストが、主が今働いています。何のためにしているんですか。それはあなたを神の子供にふさわしくするためですね。神の子供らしくするため、神の子供にふさわしく清めて成長させてくださるためにキリストは今働いておられるわけですね。ですからどうかこのイエス・キリストを自分のこととして受け止めてください。当事者意識といいますかね、他人事ではなくて自分のこととして受け止める。これはとても大事なことです。でそれを、ね、まあいつかそうしますということではなくて、今日、ね、まさに今日自分のためのイエス・キリストとして信じてください。で今日という日は明日になれば昨日になりますね。昨日は信じたからもういいやということではありません。今日信じるということはいつも信じるということなんですね。10年前に信じたからもういいや、そんなことではありません。20年前に信じました、そうではありません。いつでも信じる、いつでも信頼する、そういうことですね。いつでも今日イエス・キリストを私の救い主としてぜひ信頼してください。今日あなたの救い主として信頼して歩んでください。そうすればあなたはいつでもイエス様と心の中でお会いできます。そうするとその人はまた変えられるんですね。どういうふうに変えられますか。それはこの羊飼いたちのようにどんな境遇にあっても感謝と喜びに満ちあふれる日々を過ごすことができるように変えられるということであります。まあいつも感謝と喜びに満ちあふれるといっても毎日がハッピーハッピーとね、そういうことではありません。どんなに辛いことがあっても、ね、イエス様を自分の救い主としていつも信頼している人は本当に辛い時があっても乗り越えられるということです。どんな時でも主イエス様を信じて歩む、そういう人はどんな時でも感謝と喜びに満ち溢れて生きる。そうだ、私のためにイエス様が全てをしてくださったんだ、今日もイエス様が働いてくださる、頑張って生きようっていうね、こういう力が湧いてきます。ぜひそうしてください。まあ中にはあなたのための救い主ですよ、 受け入れなさいとこう言われてしまうとですね、いやいや自分は一人でできるから結構ですと思う方もおられるかもしれませんけれども、私は思うんですね、人は自分で思っているほどそんなには強くないんじゃないかなと思うんですね。神の助けも人の助けも借りずに自分一人で生きるなんてね、おっしゃらないで、まあ、今日はクリスマスですからね、特にイエス・キリストを受け入れてお帰りくださるようにお願いいたします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私の救い主としてイエス・キリストをいつでもどこでもどんな時でも信じて歩む人にはどんなことがあってもくじけることはありません。人のことではありません。自分のこととしてあなたの救い主としてイエス・キリストを信頼して歩みましょう。お祈りいたします。神様、今日御言葉を通して私たちに励ましの福音の言葉を教えてくださってありがとうございます。私たちのためにイエス・キリストが来てくださり、私たちのためにこの私のためにイエス様が苦しまれて死なれたことを、よみがえられたことを、今も働いておられることをもう一度覚えさせてくださってありがとうございます。どうぞ今日聞いた御言葉がお一人一人の中で本当に、豊かな実を結ぶように、日々の中でその働けるようにと、神様力を与えてくださるように願います。信じて感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。